湘南村住まいのレシピ。このコーナーは湘南村の提供でお送りします。今日もこのコーナー、湘南村村長株式会社ワイズ代表取締役山本康彦さんにお越しいただいています。山本さん、今日もよろしくお願いいたします。そして今日はこのコーナー初登場の方にお越しいただいていますね。はい、ご紹介いただけますか。
はい、実は先月のですね、9月19日、シルバーウィークの一番初日ですかね、その時に湘南村としてシーグラスのアクセサリー作りをちょっとやらせてもらう、富士山辻堂のですね、明治市民センターでちょっとやらせていただいたんですけど、今日はですね、そこで先生をやっていただいた方に来ていただいているので、ぜひご紹介願
い
ますか。
はい、ビーチグラスアーティストで、かつリラクセーションセラピストである寺尾孝信さんにお越しいただいています。寺尾さん、よろしくお願いいたします。ビーチグラスの先生ですね。
そうですね。
9月19日、これも湘南村と、あとシーグラスのアーティストの方とコラボしてイベントを行われたんですね。どうでしたか。
まあですね、店員が一応先着20名様ということだったんですけど、一応いろいろご予約いただいてですね、最終的にはもう40名近く来ていただいて、皆さんね、楽しみながら学んでいただいたんですけど、そうですね、実際そもそもそのシーグラスって私たちがしているものに関してね、ちょっと先生に詳しくちょっと教えていただきたいんですけど、
はい、
先生、シーグラスとは何ぞやというところか教えていただけますか。
はい、シーグラスっていうのは、まあ、別名ビーチグラス、あともう一つ日本名で人魚の涙っていうおしゃれな言い方がありまして、はい、まあ、基本的にはやっぱ人間が作り出したガラスの破片が自然の力できれいに丸くなって、握っても怪我をしない、できれいでかわいい、こんなシーグラスをですね、見つけることもすごく楽しい、まあ、そんなことで自然の力がどんなに偉大か、危険なものまで丸くする、それが僕たちの人間が生きていく過程と似てるなと思って、僕はここに惹かれてるんですね。うん、若い頃は角が立って喧嘩して
殴
られ
て、
はい、そこでだんだん丸くなってくるみたいな、そんな成長と似てるかななんて思ってます。
はい、今ね、こちらにこのシーグラスたくさん持ってきていただきました。いろいろな形があって、色も本当に様々な色になっていますけれども、はい、これ元は違うものなんですよね。は
い、そうですね、もう本当に一番多いのがやっぱビール瓶の破片ですね。なので茶色、次が透明が、曇りガラスのようになった白で、次が薄いブルー、まあ、だんだん珍しくなるんですけど、この辺にある後で見ていただくと、オレンジなんていうのはもう1万個に1個って言われてる。この光るのも僕も3万個ぐらい拾った中の3個しかないので、まあ1万分の1ぐらいの確率というような形ですね。
はい、普通のエシグラスかと思ったら明かりをつけた
り、そうですね、今ね、明かりつけたら光りましたよね。
こちら湘南村、このコーナーを聞いてくださっている方はもしかしたらご存知かもしれませんが、海に流れてくる、
はい、そうですね、
瓶など、
はい、
そうですね、こんなにいろんな瓶があるんですよね。
本当ですね、私たちが知ってる瓶の色とはまた違う瓶の色なんかも、はい、
私が子供の頃過労してみたね、年がバレますけどねいろんな色ね、ただこれがね、みんな国産だけじゃなくていろんなところから流れ着いてるんでしょうね。
本来はやはりこれほど綺麗なものですけれども、できればない方がいいものなんですよね。はい、
そうですね、この海からこれがビーチグラスがなくなることが最終目標、うん、そうするとその時には海はもっと綺麗になってる。で、今湘南の海もウミガメの産卵が戻ってきたり、ね、この間ね、サメがの問題ありましたけど、烏帽子山周りにはイルカがいたり、そういう生態系もだいぶ戻ってきてるので、その活動の中でどんどんこれを加速していきたいなと思ってます。
そうなんですね。寺尾さんがこの、シーグラス、ビーチグラスのアーティストになったのはいつぐらいなんですか。はい、
約4年前あるニュースを見ていて、湘南で活動が起こっているビーチマネーというの、エコサーファーが立ち上げたビーチマネーという地域通貨になってるんですね。このシーグラスを使った地域通貨で、その活動を知ってそこに引き込まれていくという、その代表との出会いが一番大きかったですね。はい、
それまでもこういったお仕事をされてらっしゃったんです
か。いや、全然それが違くてですね、整体師だったんです。
あ、整体師、リラクゼーションセラピストという、
はい、
も、
その中でやっぱこう拾っていくと、自然の中でいい景色見て、潮の香りを嗅いで、冬はね、富士山が見えて、江ノ島が見えて、すごくいい立地なので、湘南って。で、そんな中で、そういうところで、お客さんと一緒に出て、その後施術するとか、そういう心のケアも含めて、癒しというのがテーマで、自然も癒せたらな、なんて思っちゃってるんです。
うん、いいですね。
壮大。湘南を愛するからこそのね、言葉が出てきましたね。はあ、じゃあ4年前からこういった活動をされている、どうですか、このシーグラス、まあ、子どもたちもね、先月のイベントではきっときれいというふうに見ていただいたと思うんですけれども、はい、子どもたちにもシーグラスとはどういうものなのかというのを説明されてから、
はい、
そうなんですね。
やはりただのね、こう湘南村いつも言ってるんですけど、ただのものづくりの、ね、工作教室で終わらないように、はい、今回寺尾さんにですね、まずこの、ね、ビーチグラスだったり他のゴミがどこからこう流れついてくるかなんていう話もねさせてもらって、もともと私たちがいつも家作りしてる木の話だったり土の話させてもらうんですけど、意外とこう他の国だったりね、から流れ着いたものだけじゃなくて、実は山に捨てられたゴミが川を下って、その途中の途中、川を下る途中にもやっぱり民家から出たゴミだったりね、人間が出したゴミがそれが海に出てからまた流れ着いてるのもあるので、ね、ちゃんとものづくりの前にですね、先生にしっかりそういう話させてもらって、子どもたちの皆さんもねちゃんと聞いてましたよ、はい、
ね、子どもたちもこういったビーチグラスはやっぱり海に落ちてたら拾っていこうという、はい、ね、どこから来たのかということも含めて、ね、頭の中に入りますよね。
そうですね、もう早速ね、翌日からね、ビーチクリーンの活動に行って、はい、行った方もね相当すぎるらしいですね、はい、
湘南地域ではね本当一年中ビーチクリーンの活動が行われていますよね。そうなんですね、
まあ、何かのねこうきっかけになってもらえるよね、うん、はい、
ちなみにこういったビーチグラス、まあいつの時期が取れやすいとか、どこのエリアが取れやすいとか、はい、そういったものあるんですか、
はい、これは本当にずっと今まで行った回数全部メモしてあったんですけど、その状態でこの潮回りのこんな時が湘南のここがいいよとか、あとこういう形が欲しければここに行けみたいなのがもう自分の中にもあるんです。
ちょっとそのことをちょっと聞きたいですね。
でもダメですよ、これだけ拾っちゃダメですからね。
ね、
ちゃんとゴミ拾ってね。
そう
です ね。ゴミ拾いの中で。
はい。でまずこういったものに興味持ってもらって海に出かけてもらう。で最初これだけ拾っててもいいですけど、そのうち自然とか回数重ねるとゴミが目についてくる。そうするとそのうち一つでもいいからゴミ箱へ拾って捨ててもらう。そのワンハンドの気持ちがすごく大事なのかなっていうのが思ってます、
はい、そうですね、きちんとゴミから拾っていく大事ですね。
そうですね、
こちらのビーチグラス、本当にいびつな形のものとかも多いんですが、はい、なんか綺麗な丸の形とかもありますね、
はい、これは僕たち海で拾うんでシー玉と言って、海のシーに引っ掛けてシー玉と言うんですけれども、実はB 玉もあります。あともう一つ、A 玉って多分皆さん聞いたことないと思うんですけど、A 玉っていうのがありまして、これはもともとラムネ瓶の中に入ってた A 規格の A 玉という説が一番今強いんですね。で、その規格から外れたものをただ捨てるんじゃもったいないんで、子供たちに遊ばせようっていうのが B 規格の B 玉。そのうち B 玉だけをこう色の鮮やかなものを中に柄を入れて作り出したというのが一番強い説だと言われてますね。
そうなんですね、そういった種類も子どもたちに説明して、ね、はい、そうですね、いただけるんですね。はあ、分かりました。今まで太郎さんはこうビーチクリーンの活動をされても、何回ぐらいこう海に出て、
はい、いや本当に始めた頃はもう楽しくて毎日もうつい最近まで毎日行ってたんですけど、うん、今ちょっと忙しくてなかなか行けなくなってきてるんで、ちょっと反省点はあるんですけどね。
そうなんですね、こういったビーチクリーンの、ビーチシーグラスからですね、はい、子供たちにもビーチクリーンの思いが、はい、心に目指してくるといいですよね。
そうですね、レディオ湘南さん、僕は湘南地区に住んでますからね、
はい、
ね、そのね代表的にあるね、やっぱり海はね一つですから、その海はね綺麗にしたいですよね、はい、
そうですね。では最後、寺尾さん、このラジオをお聞きの方にメッセージがありましたらお願いいたします。
はい、今本当に神奈川県、去年1年で15万人ものビーチクリーンをしている方たちがいて、そのうちの5万人3分の1は藤沢地区なんですね。やはりその駅と海との近さとか、そういった立地もあると思うんですけど、それだけ自然に対する思いの強い方、あと食べるものに 対してすごく自然の方向へ行く方、そういう方がすごく湘南地域って多いのかなと、本当に藤沢っていうのは思ってますね。なので、まあ、そういった中で子どもたちの教育だけではなくて、やはりその出てきたゴミってビール瓶っていう話がありますから、やっぱり大人が出したゴミが流れてくるのが圧倒的に多いので、もう老若男女含め楽しみながらそういったことを伝えられたらいいなと思ってます。で、あと川を伝わってくるという、さっき話があった通り7割は川から流れてくるゴミなので、その内陸部へもっとどんどん神奈川県内どんどんこういう話を広げながら行きたいなと思っています。
ありがとうございます。ぜひね、ビーチクイーンの活動のみならず、海にゴミを捨てない、はい、そこから皆さんで考えていきたいです ね。 そうですね。今日はお二人どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日はビーチグラスアーティスト、リラクゼーションセラピストの寺尾貴信さん、そして株式会社ワイズの山本康彦さんにお話を伺いました。湘南村住まいのレシピ、このコーナーは湘南村の提供でお送りしました。